さて今日は秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんにお越しいただいています。斉藤さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
斉藤さん、なんか伊勢神宮行って帰っていらしたという話を聞いたんですけど、
はいはいはい、神宮の神奈目祭というそのお祭りをご奉仕させていただいてきました。
はい、神奈目祭、
神奈目祭と言いますと、
は
い、
一般に言いますと申告感謝祭ということでありまして、
うん、はいはい、新奈目祭のようなものですか。
はい、そうです。はい、神宮では神奈目祭というふうに言ってるので、一般では新奈目祭というふうに言うんですよね。
今年の収穫に感謝してするお祭りですね。
はい、申告、新しい取れたお米をですね、その神様にお供えするんですね、そして感謝をするというお祭りですからね。
そこでどんなことをなさったんですか。
ですね、私のは臨時出資ですから、そう重要な儀式の携わることはないのですけれどもね、特におそばにその控えてるっていうふうなことができるもんですから、貴重なそのお祭りの儀式などをですね、それから神様の間近にそのいてですね、ご奉仕することができましたですね。ただ一番あれなのは玉砂利という大きな石のがゴロゴロしてる、そこの上に薄い御座を一枚引いただけで、それにですね長時間座ってなきゃいけないものですから。
正座ですか。
はい、
それはかなり大変ですね。はい、
これは雨が降っても雪が降ってもこの必ずそういうふうなところで作法するものですから、私の場合はちょっと雨が降ってまいりましてですね、条件が悪かったのでありますけれども、それでもじっとそばに座っていてご奉仕をしてきましたかね。
何時間ぐらい。
ですね、長い時間黙って座ってるのは、45分ぐらい時間ありました。
石痛いですかね。
あとは少し動く時間もありましたけれどもですね、ひっくり返りそうでした。
ひっくり返り。
そうですか。いや、お疲れのとこすいません。今日よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ今日もね、一つ質問が来ているんですね。
実はうちのですね、アシスタントディレクターがですね、非常にこう疑問だということがありました、
はい、
まあ私たちもねこれ分かんなかったんですけども、神社に行きます、でパンパン、
はい、
あれね、じゃあ二礼、頭2回下げて、ポンポン200、そしてまた一礼という流れの中で、お願い事は一体どの瞬間にすればいいんだろうと。
これ全体がですね、お参りする作法の儀式ですから、その作法をしている間にそのですね、まあ、お願いするのが一番いいんじゃないかと思いますが、
僕たちは考えたのは、こう200種ポンポンってやった時に手が合わさってますから、この瞬間に今年は合格しますようにとかってお願いするのがいいっていう人と、あと最後に頭を下げた瞬間に、
結構短いですね。はい、
だから長いのよ
なるほど、だから頭を下げてる時間が長いと。
そうそう、
あ、たまにそうですね、ずっと下げてる方はいらっしゃいますよね。
この辺でね、どっちかだっていう話になってるんですが、どっち
か今のね、いずれもこう間違いではなくですね、いいと思うんですけれども、まあ普通は2つ柏で打った後にですね、手を合わせてやっぱりそこでお願いするっていうのが一番よろしいんじゃないかと思いますがね。
あ、自然な流れで、
はい、いずれも間違いではありません。最後に礼するときにお願いをしてもですね、それは誤りということはありませんのでね、最初の二礼はまあ、これからお願いしますというのは一つの儀礼儀式ですよね、そして手を合わせてですね、そこでやっぱりこう二つ柏で打った後で、唱え言葉をしたりですね、お願いをしたりするというふうなことになるんじゃないでしょうか。で、最後の礼はもう会釈をして帰るというような意味合いでですね、どうもありがとうございましたということになるんじゃないかと思いますね。
ということは二拍手の後にこう手を合わせた時にお願いをして、で最後に礼をして帰るのが、まあ、
自然な流れ、
自然な流れでよろしいんじゃないかと思いますね。はい、
ということですが、納得、ガラスの向こうから納得マーク出ましたんで、
はい、そうですね、ありがとうございました。
さあ、それでは今日のいよいよ本題に入ってまいりますが、今日は神楽、神が楽しむと書いて神楽、音楽ですね。
ただいまお話しいただいたですね、伊勢の神宮さんでもですね、実は神奈目祭の後に御神楽という儀式がありましてですね、この御神楽も実は3時間ぐらい長いそのですね、本当の 大和舞というものをですね、そして奉納するんですけれども、それらの神楽が非常に長くですね、優れたものが奉納されることになっておりますが、お祭りの時にはこうしたその神楽っていうのはね、必ずこうつきものだというふうに考えられますよね。各神社で、何かお祭りすると巫女さんがよく舞ったりしてるのを、皆さんはね、お参りするとお分かりになると思います
ので。吉村は巫女さんやったことが
福娘、
あ、福娘さん、ちょっと若干違ってごめんなさい、似てると思って違いました、
ね、巫女の格好だけなすった、
はい、ちょっとそれもまた違うんですよね。
あ、そうですか、
はい、形だけ入ったということで、今の忘れてください。
、はい、すいません、
失礼しました。
まあ、どこまで言ったっ
け話、神楽というのはですね、神の楽しむと、神が楽しむと書きますよね、はい、これで神楽というふうに読むんですけど、はい、こうしたものをそのですね、芸能のようなものを奉納してですね、うん、神様にこうお喜びいただく、そして願い事を聞いていただくというふうなんですね、もちろん感謝の意味も込めてるわけでありますけれども、そういうのがその神楽でありましたけれどもね、
宮中行事の時にこうよくなってるピーってなんか甲高い音の、はい、あの楽器ですかね、
は
い、
そうですね、それは日本の古来のそのですね、神楽の方であると思いますがね、はい、雅楽というのはこの中国からずっと朝鮮半島を経て我が国に伝わったわけでありますけれどもね、はい、その前にそうしたそのですね、神楽笛といって少し、笛では、ね、高い音が出るものがですね、はい、使われて、そして大和歌というのはですね、神楽歌がのつけられるんですね、うん、これは雅楽と違うその系統を持ってて日本古来のものだと言われてるものがあるんですがね、うん、まあ、そちらの方がですね、より雅楽と違う神楽というものになってるんだと思いますね、うん、でそういうものにはよく舞もつけられてるんですね、急いでやるとてんてこ舞になってしまいますけれどもですね、そういう舞じゃなくてですね、巫女さんが舞う巫女舞っていうのがあるんですけれどもね、これはですね、よく鈴とか扇を持って舞うんですがね、
何かで見たことありますね、はい、シャンシャンってこう鈴持ってて、
そうですね、
はい、そのもともとの起源は日本神話で言われるですね、雨のうずめの巫女が岩戸の前でですね、天照大神をそのですね、お迎えするために、舞ったのが初めてだというふうにこう言われているものなんですがね、まあ、そうしたその起源を持つのですけれどもね、これ皆さん巫女舞をよくご覧いただきますと、そこのところで扇と鈴が本当に大事なんです。まあ、鈴は涼やかな音色というふうなことでですね、あれは非常に楽器としても、あるいは音としても私たちの心地よく響くし、ね、神様にもそれはですね、心地よく聞こえるというふうに思われるんですが、もう一つはですね、扇なんですがね、はい、この扇はですね、実は仰ぐものですね、はい、風を起こしたりするというんでね、その仰ぐというのは、仰を取って仰ぐといって、これ招くことを意味するんです。
仰ぐ、招く、
はい、この仰ぐというその作法なんですね、それは神様をそこのね、こう扇でこう招いてですね、
その場所に招いて、
はい、そしてですね、そうするとその巫女さんだとかってですね、今度神楽歌が入りますね、その歌は実は神様の声と同じなんです。つまり託宣といってですね、今年は作柄をそのが良いとか、少し気をつけなさいとかというふうな元々の意味があって、
ね、ご託宣がありましたと言いますよね、
はい、それがですね、神楽歌にですね、形式的になっているわけなんですけれどもですね、扇でその巫女さんがその神様を挙げて、その誰も聞こえ、本来はね、分からない神様の声をですね、伝えるというふうなことが本来のその神楽であったんですね。
そうなんですか。多分音楽というよりは神様の声を伝えるための手段だったんですね、は
い、そういう作法がですね、その中に込められてるんですね。ですからお祭りには大変大事なわけですね。
県内でもありますか、こういう神楽ってい
うのは。はい、一番よく知られているのはですね、これ国の重要無形民俗文化財の、はい、幌和山羽牛分神社で行われている下月神楽というのですが、はい、旧大森町ですね、はいはい、
よく取材などでもね、こう、
はい、
放送されてますよね、
はい、これはですね、実は平安時代には下月のそのお祭りというのはですね、鎮光山 というその魂詰めの前日に行われたものですからね、先ほど言いました神様をお招きするようなという作法と同じなんです、夜通し徹してこう行うんですね、これですか12時間ぐらい延々と行っているんです、ゆだてというあのお湯を沸かしてそれをそのちょっとかき混ぜてその雫をみんなに振りかけてですねお祓いをしたりしてですねお清めをするって、そしてその威力によってですね願い事をその聞いていただく聞いたりしていただくということなんですね、
本格的なこの伝統行事が今でも残っているわけですね、
はいはい、11月の7日の夕方から8日の朝方までかけてその行われる行事ですけどもね、これ夜通し夜を徹して行うっていうのが意味があるんですよ、ね、これはあの夕方から明日といって朝のことを明日というふうに言ったわけですがね、これ生まれ清まりのですねいわゆる復活再生の儀礼なんですね、お日様が沈んで次の朝必ずまた新しい新たなお日様が出てくるですね、それは昨日よりももっとそのですねさんさんと輝くものではないかと、こういうふうに期待する、それに11月というのは太陽の非常に弱まる時期です、冬至には一番弱まるという意味で古代の人々はもしかして亡くなるんじゃないかと考えたかもしれないんですね、つまりそれを復活新たなねで正月が来て、だんだんそのですね太陽がずんずんそのですねこのさんさんと輝くようになってくる、そうすると作物が全てその豊穣になると、こういうふうな意味があってね、ですからその下月にお祭りをするということは夜通しやるということはそういう意味を持ってですね、これが一晩中行われなきゃいけないというふうにこうされてきたという意味なんですね、
11月7日の夜から8日の朝にかけて行われるということなんですね、
こういった行事には全部意味があるんですね、再生するとかね、出来に対してこう感謝するとか、
そうですね、魂の復活というふうなことになりますからね、おかんぐらっていうのはいかに大事なのか、まあ、あのぜひ機会があったら皆さんもですねこのお参りしていただいて、このおかんぐらのことを、ね、よく見ていただけば私たちもこの幸福になるんじゃないでしょうか ね、
はい、今日は神楽について伺いました、秋田県神社庁教会員の斉藤寿院さんでした、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。